ささやかなプレゼント。飯田なつみ。地下を出た黄色ラインの地下鉄を終点の一駅手前で降りる。日曜日のお昼時、利用客は多くない。初夏の風がよどんだ私を爽やかに洗う。気がかりは消えないけれど、気持ちは幾分か晴れていく。悩み事は夜にしちゃダメよ、と頭の中でおばあちゃんが言う。お日様に当たりながら考えるの。そしてひとしきり考えたらポンと隅に置いて、おいしいものを食べるのよ。会いに行くたび、そう言ってはお菓子をくれた。駅を出て道なりに進む。そんなつもりはないのに、だらだらという表現がぴったりとくる歩き方をしてしまう。耳の奥でおばあちゃんが、
みっちゃんは背が高くて素敵ね、
といつものように笑う。笑い声につられて背中が伸びて、足取りが少し軽くなる。ほとんど車の通らない車道を、横断歩道で正しく横切った。郵便局の向かい、茶色い建物のテナントに目的の焼き菓子屋さんが見えた。ガラス張りの店内を覗く。反射してよく見えないが、イートインスペースも含めてどうやらお客さんはいないようだった。数十分前に遅い朝食で牛乳を流し込まれただけのお腹が、甘い幸せを想像して早くもなる。ガラス戸を押して魅惑的な店内に入った。甘い匂いが似合う女性が柔らかく迎えてくれる。こんにちは、と挨拶しながらも、目は並ぶお菓子に奪われる。おすすめはスコーン。ハリネズミやリスの形をしたクッキーもかわいい。その一つ一つの焼き菓子が小さなリボンで包装されてるのがまたいい。大切に生み出されたお菓子たちなのだとわかる。甘い作品たちを見回してから、カフェでお願いしますとお姉さんに声をかけて横長の店内を進む。二つあるテーブル席も空いているが、カウンター席の隅に座った。カフェメニューを開くと、またお腹が鳴る。スコーンは買って帰ろう。シフォンケーキも美味しそうだ。けれど、やはりパフェだ。ここのパフェには、焼き菓子もシフォンケーキも乗っている。あれもこれも食べたい私にぴったりだった。チョコレートパフェを注文して、再びメニューに目を落とす。このお店ではないけれど、昔おばあちゃんによくパフェを食べに喫茶店へ連れて行ってもらった。おばあちゃんは必ずウインナーコーヒーを頼む。たっぷりの生クリームの上にチョコスプレーが乗ってて、とても美味しそうだった。予想に反してコーヒーが苦くて、小学生の私には飲めなかった。社会人になった今でも、コーヒーは得意ではない。ウィンナーコーヒーはずっとおばあちゃんのためのものだ。今日、おばあちゃんは手術をしている。昨日の夜にお母さんから連絡があった。簡単な手術らしいから、帰ってこなくていいからね。まあ、年だからいろいろとね。と。おばあちゃんは足が悪くなってから、実家近くの施設で暮らしている。2年前に県外で一人暮らしを始めた私は、3ヶ月に一度実家に帰る。おばあちゃんに会いに行くのは、そのうちの半分ぐらいだった。連絡をもらった途端、おばあちゃんがお年寄りになった気がした。おばあちゃんとの時間は、当たり前に有限なのだと、急に胸の奥で重く気づいた。小学生の頃からずっと
私は甘えてばかりいる。いつだって自分のことで忙しくて、人のことを後回しにする。おばあちゃんも、そして両親も、老いていく。もちろん私だってそうだけれど、それとは違う。大切にしてもらってばかりいるのは、私だけだ。私だけ、まだ何も返せていない。お待たせしました。と目の前にパフェが置かれた。泣きそうになった口をぎゅっと結ぶ。一口サイズのクッキーにシフォンケーキ。主役のチョコレートは、アイスやソースでたっぷりと。美味しいものを食べると、不思議と心が軽くなるの。悲しい気持ちになるときは、だいたいお腹が空いてるときよ。と、おばあちゃんが笑う。おばあちゃんはいつだって優しく笑う。今日はコーヒーと生クリームとチョコスプレーを買って帰ろう。ウィンナーコーヒーを作る練習をして、今度の週末はおばあちゃんに会いに行こう。よし、と大切に隅に置いて、美味しいパフェを私は食べる。オレンジスタ、沢グリコ。